人は人の奴隷から滅びから贖い出して救ってくださったんですね。これは出エジプトの子羊を持って贖い取ってくださった出エジプトの救いの出来事です。航海を渡るということは水のバプテスマを受けるという経験でありました。悔い改めてイエス様を信じて洗礼を受けて本当に救われて神の民とされたんです。ああ私たちは救われたんだ、世と罪と死の滅びから罪の奴隷から私たちは死の奴隷から贖い出されて十字架と復活によって私たちは救われたんだ、自由にされたんだ、ああよかった、解放された、じゃあこれから自由なんだから好き勝手に生きてきますよと、そんなことではないんです、ね、私の救いはそんなことじゃない。神様私たちを救われただけじゃなくてその救いを豊かに祝福し、そしてその救いを完成させてくださる、そこまで私たちを導いてくださる、それが私たちになされた神様の救いの目的なんです。神様が私たちを救い出されたのは、神様が私たちを血と水の流れる祝福された地に導いて入れ、その地を獲得し神の譲りの地とし、ついに神の国として行くという、神の国に入っていくという、それがですね、私たちが救われたことの究極の目的でありますよね。だから皆さん、私たちは救われておりますけども、イエス様によって死んで救われておりますけど、出エジプトしましたけど、私たちはまだ栄光の神の国には到達してはいないわけでありましたね。しかしながら、ヨルダンを渡りながら、神の恵み、特に聖霊の恵みの中で、信仰生活の本当に豊かさ、祝福、あるいは結実、実を結んでいく、そういう信仰生涯、豊かな生涯を与えられながら、そしてついに、神の国、天国に突入していく。ここに至らなきゃいけない。私たちは救われ、そして救われ続け、豊かなクリスチャン生活を送り、使命を果たし、そしてついに救いのゴールに到達する、栄光に入る、それが私たちの救われた者の生涯、その歩み、目標である。でこのことを私たちはね、忘れてはいけないのであります。救われたことは感謝なことです。自由にされたことは本当に嬉しいことです。だけどもその生き方、自分勝手な生き方をしてはいけないのでありますね。また荒野に逆戻りする人たちもいるわけですよ。不毛の荒野をぐるぐるぐるぐる巡るような信仰生活なしですね。何もそこには生産性もありません。身を結ぶこともできません。目標が分からなくなって迷ってしまう。イスラエルたちは40年のその経験をしました。そしてその屍をその荒野に晒してしまったという、そういう警告が私たちにもありますよ。だから私たちが何としても荒野の40年の生活を終え、ついにヨルダンにいたい、ヨルダン川を渡り切って次の祝福に踏み込んでいかなければならない。そしてその血と水の流れる血の豊かさをですね、しっかりと身につけて我らの所有にさせていただく、神の国の祝福にいらしていただくということでありますね。それが目標でありますね。どうぞ吉秋をね、そのような視点から読んでいただきたいと思いますね。日本の昔話に皆様ご承知のウサギとカメの話があります。ウサギとカメが向こうの山の頂上までどちらが先に着くか競争したという話であります。足の速いウサギとノロマのカメさんはもう最初から勝負あったりということでありますけども、どっこいそうではないというお話なんですね。そこにオチがあるわけ、また教訓があるわけですね。神様が勝ってしまったという。なぜですか。ウサギはこの足のこの遅いですね、 亀に対してですね、油断してしまって、そして、寝てしまったというですね、ことでありました。しかし亀さんの方はですね、その間遅くともコツコツコツコツ忍耐してですね、ノルマの足でありますが、走り抜いて走り抜いて、ついにですね、ゴールに到達したというのでありますね。しまった！もう後の祭りでありました。油断大敵という、昔話は大抵ね、教訓があるんですよね。だけどもね、ある時代においてはね、そんな生き方つまらんという時代がありましてですね、私が聞いた話では、この亀がまさに頂上にあと一踏ん張りのところで、この寝てたこのウサギが気がついてしまったと思ってですね、よっしゃーということで、スクーターを持ってきて、スクーターでビャーンと走ってですね、そしてギリギリ寸前で亀を追い抜いたというですね、そういう話なんです。そのスクーターがラビットスクーターと言ってましたです。昔、ラビットという会社のスクーター作ってたんですよ。うまくやってしまうっていう時代風潮。コツコツ忍耐するなんてのは流行らないっていうですね。そういう時代の解釈だったかもしれません。で今日私たちはですね、このウサギと神様の話なんですけども、なぜ神かこのウサギが負けたかといういろんな分析ができるわけでありますけども、まあ、一つ面白い分析は、大切な分析はこのレースでですね、ウサギは神を見てたんですよね。神を見てた。で神の足元を置いてることが分かる。油断した。ところがですね、亀はですね、ウサギを見ていなかったんです。ひたすら何を見てましたか？自分のゴールを見てたんです。人を見ない。自分の置かれた。この長谷場。そしてそのゴールを見てた。人と比べてどうのこうの、そんなことは関係ない。自分の力量で、与えられた力量で、自分のセパートコース、自分の走る工程を走り抜いてですね、そしてゴールに到達した。頼ます。忍耐を持って前進し続け、そしてゴールに入ったということでですね、見るところが違ったという。これはどうでしょうか、良い解釈だと、聖書的な解釈ではないかと思いますね。信仰の導きであり、その完成者でイエスを仰ぎつつ、私たちが招かれたこの信仰のレースを最後まで、人を見る必要ないんです。セパレートコースですからね、みんな自分がそれぞれ走るこの道行きってみんな神様が別々に決めてらっしゃるわけでありましてね、人と比べる必要はないし、優越感に至る必要も、がっかりする必要もないわけでありまして、神様を変えるその道を本当に忍耐を持って走り抜く、そして我々を見つめるところはいつもゴールである、あそこだと、そこを目指して、いろんなことがあるかもしれないけど走り抜いていくというですね、見るべきは、ね、イエス様だけですよ。イエス様がどんな走りっぷりをこの人生において三十数四年の生涯を全うしてくださったか、十字架の道を全うしてくださったか、このイエス様をいつも仰ぎ見ながら、心をしげそうな時にイエス様によってですね、励まされながらね、イエス様の走りっぷりを本当に参考にしながら、またそのイエス様が同伴者としても導き手ですからね、コーチですから、同伴者もとなってくださる方に励まされる、私たちの走り行程を走り行こうではないか、信仰の導き手、その完成者のイエスを仰ぎ見つつ走り行こうではないか、ね、どうぞ私たちもですね、いただいた救いをしっかり握って最後までこの素晴らしい豊かな信仰と、そしてその使命を全うし、身を結びつつ神の国を目指したい、そのゴールに突入していくという、そういう生涯を送らせていただきたいと思いますね。 そのための一年を神様がこの一年を許してください。